ありがとうございました。それではマルコの福音書の14章を開きいただきたいと思います。偉大なイエス様の弟子たちの一番の問題は何だったのか、彼らの弱点は何だったのかって言いますと、それは彼らのプライドでした。イエス様は繰り返し繰り返しこの愛する弟子たちにへりくだることの大切さ、謙虚の重要さを教えてこられました。しかしなかなかそれを学ぶことはできませんでした。へりくだること、謙遜になること、今の私たちも何度聞いてもなかなか実践できないものです。旧約の時代からそのことを神様は繰り返し人々に教えてこられた。あの新しい約束の地に入ろうとしていたイスラエルの民に対してモーセがそのことを教えています。あなたたちの心が高ぶり、死を恐れることがないようにしなさいって。問題がなくなると、すべてが順調に行き始めると、すぐに神様を忘れてしまう。そんなことがないようにって。またダニエルも同じようなことを、ネブカデネザルの息子に対して教えていました。あなたの父ネブカデネザルの問題は何だったのかって。神様が素晴らしい祝福を与えられた。その中で、実は彼は、高慢になってしまった。高ぶってしまった。だから神様が、彼をその栄光から、その、栄光を奪い取ってしまったんである。そして実はあなたは同じことをしていると、その、ベルシャタルを、神様が責められるんです。こんな例を挙げていくとキリがないほど、旧約の時代も新約の時代も神様は常に人々に対して主の前にへりくだるようにということを教えてくださっている。実は今日のこの御言葉を見てもイエス様はそのことをこの愛する弟子たちに繰り返し教えようとしておられるんです。今日私たちはこのマルコの福音書の14章の27節のところから52節までイエス様がなさったこの弟子たちに対する大切な教えを見ていきます。この弟子たちを愛するゆえに彼らがへりくだるようにと教え続けていらっしゃるイエス様。きっとこのレッスンを通して我々一人一人も自分のその弱さ、そして自分の傲慢さというものに気づかされるのではないかと思います。何が私たちに必要なのか、そのことを一緒に学んでいくことができればと思うわけです。さてこの弟子たち、もうイエス様が間もなく十字架にかかろうとしておられるのに、自分たちの弱さを認めるどころか自信に満ち溢れていました。信仰生活において必要なことっていうのは、常に私たちが神様の前にへりくだり続けることであり、常に私たちは主の力をいただきながら歩むことであり、常に主の知恵をいただきながら歩んでいくことです。しかし悲しいことに、この弟子たちの歩みを見ても、そして私たち自身の歩みを振り返ってみても、それがどれほど難しいものであるかということに我々は気づくのです。今日私たちはこの御言葉から三つの大きな出来事を見ていきます。その出来事を通して我々は大切なことを学んでいくので、一つ目の出来事っていうと、この二階座敷から、このゲッセマネの園への、その途上でイエス様が大切なことを教えてくださっている。それが一つ目。二つ目は、ゲッセマネの園での出来事です。イエス様はそこで、この弟子たちにご自身のお祈りを通して、弟子たちとの交わりを通して、大切なことを教えようとされている。そして三つ目は、イエス様がそのゲッセマネの園で、人々に捉えられるところによって、私たちは大切なことを学んでいくわけです。この三つの出来事を通して、学んでまいります。一つ目は、まず27節から31節まで、 あの最後の晩餐が行われた二階座敷からゲッセマネのそのまでのその道のりでの出来事です。27節、イエスは弟子たちに言われた。あなた方は皆つまずきます。私が羊飼いを打つ、すると羊はちりぢりになると書いてありますから。しかし私は蘇ってからあなた方より先にガリラへ行きます。するとペテロがイエスに言った。たとえ全部のものがつまずいても私はつまずきません。イエスは彼に言われた。まことにあなたに告げます、あなたは今日今夜鶏が二度鳴く前に私を知らないと三度言います。ペテロは力を込めて言い張った。たとえご一緒に死ななければならないとしても、私はあなたを知らないなどとは決して申しません。皆の者もそう言ったと。こういったことが起こったわけです。さて、イエス様は、この途上において二つのことを教えてらっしゃる。一つは、11人の人たちが、イエスを見捨てて逃げるんだっていうことをまずお話になった。そしてもう一つは、イエス様の十字架と復活のお話をされたんです。イエス様は、この27節のところで、あなた方は皆つまずきますと書いてます。このつまずくという言葉は、罪とか不信に誘われるとか、信ずべき方を信じないで見捨てるというような意味なんです。イエス様がここでお話になったのは、この後に起こるイエス・キリストの苦しみと死を見るときに、この11人の人たちは、彼との関係を否定して、彼を見捨てて逃げるんだということを、イエス様はここでお話になったんです。しかもその確実性を、イエス様は語るために、旧約聖書のゼカリア書の13章の7節の御言葉を引用なさっています。この27節の、私が羊飼いを打つというのはそこから引用されている言葉です。この27節の私が羊飼いを打つ、すると羊はちりぢりになると、イエス様が旧約聖書の御言葉を引用されている箇所をご覧いただきたいんですが、この私がというのは父なる神様の話です。羊飼いをというとイエス・キリストのことを指しているわけです。すると羊はちりぢりになりますと、これはまずこの弟子たちの話を指しているわけです。こういったことが起こるんだということをイエス様はおっしゃった。そして、この十字架に関して、ここでお話になっておられるわけですけれども、この私が羊飼いを打つ、この打つというのは死に至らせるという意味ですけれども、この御言葉を持って、実はイエス様はこの十字架というのが偶然の出来事ではないことを再び明らかにしてらっしゃる。お気づきでしょ？今説明しましたように、私、父なる神がイエス・キリスト羊飼いを死に至らせると言ってるんです。つまりイエス・キリストの十字架というのは神様のご計画であったということを、この御言葉は明確に我々に教えてくれてるんです。またイエス様は必ず蘇るんだということを28節のところで教えてらっしゃいます。あなた方より先に蘇ってガリラへ行くんだということをおっしゃった、ね、こういったことをイエス様は教えられたんですけれども、それを聞いていた弟子たちの反応を見てください。一言で言いますと、彼らはイエスの教えに耳を傾けない、イエス様のお言葉を信じないんです。まずイエス様のそのお言葉に対してペテロがどう言ってるか、29節見てください。たとえ全部のものがつまずいても私はつまずきませんって。この私はつまずかないっていうこの私を非常にこの言葉は強調してるんです。ちょっとペテロの姿が見えるじゃないですか。自信たっぷりにイエスの前に立って、他の弟子たちがつまずいても、つまり見捨てても、私は絶対にあなたを見捨てません。私だけは忠実であり続けるんだと。あなたを裏切るようなことは絶対しないというのが、彼がここで言っていることです。非常に自信に満ち溢れたペテロの姿です。そのペテロに対してイエス様が何とおっしゃったかというと、30節に、あなたは今夜、鶏が二度鳴く前に私を知らないと三度言います。っていうことを再びイエス様はペテロにお告げになったんです。 1回目は、あの最後の晩餐の時でした。イエス様はそのことをペテロに告げられた。今夜逃げ鳥が鳴く前に、あなた私を知らないと三度言うって。で、その後でイエス様は、その時にイエス様は、こんなことをペテロに対して、また弟子たちに対して教えられてるんです。それはルカの福音書の22章に出てくるんですけども、ちょっと皆さん聞いててください。こういうこと言ってるんです。シモン、シモン、見なさい。サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き遂げられました。お聞きになったことありますでしょ？おそらくお読みになったことがあるかと思う。これ、ルカの福音書の22章の今31節、そして32節の御言葉を読みしてるんです。シモン、これペテロの初めの元の名前、昔の名前です。シモン、シモンよと。イエス様がおっしゃった。そしてこう言うんです。サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き遂げられましたって。非常に興味深いことをイエス様おっしゃった。まず、サタンが誰かにあることを願ったんだって言うんです。サタンの願いが聞き遂げられたって言うんです。つまり、サタンは神様に許可を求めた上で、このことを行うんだって言ってるんです。つまり主権者が誰であるか明確になってるんです。サタンは神の許可なしには何もできないんです。すべてのものを支配してらっしゃり、すべての主権者なる方は神様です。で、神は何を許可されたのかっていうと、ここにあるように、あなたではなくて、あなた方と記されているのは、弟子たちすべてを指したんです。彼らが、麦のようにふるいにかけられる様々な苦しみや迫害に彼らが遭遇していくことをイエス様はお話になっている。神様がそれを良しとされたんだって言うんです。何のために？彼らの成長のためにです。そしてその後こう言うんです。しかし私はあなた方のと言わずに、しかし私はあなたの信仰がなくならないようにって続くんです。このペテロに対して話すんです。あなたのために祈りましたって。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさいって。この言葉の中を見たときに皆さんね、言葉を見たときに、ペテロがつまずくことを、弟子たちがつまずくことを、イエス様はちゃんとご存知なんです。弟子たちが失敗すること、弟子たちがイエスを見捨てることをちゃんとご存知なんです。そしてペテロに言ったんです。そこから立ち直ったら、みんな励ましてやりなさいって。ですからもうイエス様はこういったことをペテロに対してお話になってたし、弟子たちにお話になってた。そしてこの出来事が起こるんです。ここでもまだペテロは、私は絶対につまずかないってことを言ってるんです。そこでイエス様は、誠にあなたに告げます。大切なことをこれから伝えますよっていうことで、ペテロのお話になった。あなたは私を知らないって言って。他の弟子たちよりも大失態をしでかすことをイエス様はペテロに告げられるんです。ところがそれを聞いたペテロは何て言ってます ?31 節にペテロは力を込めて言い張ったって言うんです、ね。力を込めてっていうのはね、皆さんね、ペテロがイエスに抗議してるんですよ。イエス様お言葉ですが、あなたのおっしゃっていることは間違っていますって。私の言っていることが正しいんです。私が言っているように絶対に私はあなたを見捨てませんって。私はいつまでも、たとえ死んでもあなたに対して忠誠を果たしますって。非常に傲慢なペテロの態度をここに見ますでしょ。私だけは大丈夫。私は信仰がしっかりしているから。他の弟子たちのことは分かんないけど、私だけは大丈夫なんだっていう、この自信に満ち溢れた。このプライドに満ち溢れた。この傲慢なペテロの態度を我々は悲しいことにここに見るんです。この弟子たちの間違いというのは、この過ちというのは、ペテロだけではありませんでした。ここでちゃんと弟子たちはイエス様が蘇ってガリラへ行くということを聞いていながら、イエス様が十字架にかかられた後、彼らは復活を信じることができなかった。これだけ話を聞いてて、 これだけイエス様が私は確実に蘇ってこれからガリラヤにあなたたちよりも先に行くっておっしゃってるにもかかわらず、イエス様が亡くなった後彼らはみんな不安になったんです。イエス様が蘇ったという話を聞いても信じられないんです。私はイエス様の手のその釘の跡に指を差し入れてみないと、脇腹に手を入れてみないと信じないなんて、ね、私の信仰は大丈夫だと言ってた、そういったみんながどれほど弱いものであるかということをここではっきりと暴露するんです。で、皆さん、私たちにとって大切なことっていうのはね、彼らよりも弱い私たち自身をしっかりとここで覚えることなんです。もし私たちが私は大丈夫ですと、私の信仰はしっかりしてますというような、そのような高慢な態度を持ってるならば、私たちは何度も気づかされてきたことでしょう。実はそうじゃないって、私は失敗に失敗を重ねるものだって、どんなに心で強く決心しても、どんなに強く心で誓っても、そんな誓いや決心が叶わないこと、ね、これからも私たちは同じことを教えられていくんですけれども、我々にとって大切なのは実はそこなんです。自分は大丈夫だとか、自分は信仰的に立派だとか、優れてるとか、勝ってるなんて、そんな間違った態度を持って歩むことではないんです。本当の自分の姿に気づいて、それに気づいて歩んでいくことなんです。そのことをまずイエス様はここで教えてください。二つ目の出来事。それはこの32節から42節まで、ゲッセマネのそのでの弟子たちとのイエス様の交わりの姿です。ゲッセマネというところに来てイエスは弟子たちに言われた。私が祈る間、ここに座っていなさい。そしてペトロ、ヤコブ、ヨハネを一緒に連れて行かれた。イエスは深く恐れもだえ始められた。そして彼に言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここを離れないで目を覚ましていなさい。それからイエスは少し進んで行って、地面にひれ伏し、もしできることならこの時が自分から過ぎ去るようにと祈り、またこう言われた。アバ父よ、あなたにお出来にならないことはありません。どうぞこの杯を私から取り除けてください。しかし私の願うことではなく、あなたの御心のままをなさってください。それからイエスは戻ってきて彼らの眠っているのを見つけ、ペテロに言われた。シモン、眠っているのか、一時間でも目を覚ましていることができなかったのか。誘惑に陥らないように目を覚まして祈り続けなさい。心は燃えていても肉体弱いのです。イエスは再び離れていき、前と同じ言葉で祈られた。そしてまた戻ってきてご覧になると彼らは眠っていた。ひどく眠気が差していたのである。彼らはイエスにどう言ってよいかわからなかった。イエスは三度目に来て言われた。彼らに言われた。まだ眠って休んでいるのですか？もう十分です。時が来ました。見なさい、人の子は罪人たちの手に渡されます。立ちなさい、さあ行くのです。見なさい、私を裏切る者が近づきました。このゲッセマネの園でイエス様は、特にこの三人の弟子、ペテロ、ヤコブ、ヨハネに三つのことをなさってらっしゃいます。一つ目はね、イエス様ご自身の心を彼らに開いてらっしゃるんです。そして、イエス様は彼らにある願いをされています。そして三つ目は、イエス様は彼らの前で祈ってらっしゃいます。この三つの出来事、そのことを今私たちはこれから見ていきます。まず、イエス様は弟子たちの前で自分の心を開かれました。イエス様はこんな風に33節と34節でおっしゃっている。イエスは深く恐れ、もだえ始められた。そして彼らにこう言っているんです。私は悲しみのあまり死ぬほどです。これがイエス様の心の状態だったんです。イエス様の心の中はどういう状態だったのか。イエス様の心の中は非常に怯えて心が乱れていた。また心の中にはいろんな不安があったということをイエス様おっしゃっているんです。ここで使われている言葉というのは、故郷を離れて、故郷から遠く離れて、一人ぼっちになって人々が見捨てられたような状態、そういう状態を指す言葉なんです。交わろうとしてもそこに誰もいないっていうことなんです。悲しみのあまりっていうのはあまりにも悲しい。 そのような心の状態だということをイエス様はここでお話になっているんです。悲しみのあまり死ぬほどだってイエス様おっしゃったのはね、その自分の上に乗っているこの重りがあまりにも重すぎるって。そのことを弟子たちにお話になったんです。心が乱れてるって。心はあまりにも痛くて、心はあまりにも苦しくて、心はあまりにも悲しいんだって。そんな状態にイエス様がいらっしゃるんだということを、この三人の弟子たちにイエス様は明かされたんです。皆さんね、イエス様が恐れておられたのは、死ぬことではなかったんです。イエス様は十字架がどれほど残酷であり、苦しみの伴ったものであるかということはもうご存知でした。だってそのような方法で処刑される人々がたくさんいたからです。じゃあイエス様がなんでこんなに苦しんでらっしゃったのかっていうと、これから自分が死ぬことに対してではなくて、人類の罪を負うことによって神様から見捨てられることに対して、イエス様はこのような思いを抱いていらっしゃったんです。我々の罪をその身に負って死んでくださることにより、罪人としてイエス・キリストがあの十字架で死なれることによって、神様から引き離されてしまう。そのことがイエス・キリストにとって、私たちの想像を絶する苦しみだったんです。悲しみだったんです。ね。このイエス様のお言葉聞くとね、皆さんね、まことの神様に逆らうこと、神様に対して罪を犯し神様に逆らうことが我々人間にとってどれほど大きな苦しみであり、どれほど大きな問題であるかということをイエス様はここで教えてくださっています。なんでイエス様は罪を持つことがこれほど苦しみだったのか、神様から引き離されることがどうしてこれほど彼にとっての悲しみだったのか。イエス様の生涯というのを見たときに、イエス様は常に神の御言葉に従い、御心に従って生きてこられた。でしょ？イエス様はいつも神様との交わりの中におられ、いつもその交わりは完璧だったし、罪がなかった。だからイエス・キリストは、あのようにいつも喜び、常に全てのことに満足し、平安を持って生きていらっしゃったんです。確かにイエス・キリストは人となられた神です。しかしイエス・キリストは人でもあった。故に、我々に素晴らしい模範を示してくださった。いいですか？模範というのはこういうことです。あなたの人生が大いに変わるのは、その秘訣っていうのはあなたが神様とどのように歩むかなんです。神様の豊かな祝福をいただきながら生きていくために必要なのは、まずあなた自身が神様を信じることです。そしてこの罪の許しをいただくことです。さあ、罪の許しをいただいたあなたに必要なのは、この神の御言葉に従って生きていくことです。罪を犯せばその罪を告白して、その罪の中を歩み続ける時間をできるだけ短くすることです。その神様との時間が長ければ長いほど、神の前に忠実に歩み続ければ歩み続けるほど、我々の人生は変えられていくし、私たちを喜びに満たされたものになっているんです。だってイエス様がそうだったよ。しかしもし我々が神様に逆らって罪を選択し罪の中を歩み続けていくならば、我々失うものがどんなに素晴らしいものであるかということに気づかなきゃいけないんです。イエス様がなぜこれからこのように神様から見捨てられることをこのように悩まれたのか、それは神様を離れたところに何の祝福もないからです。神様を離れたところに何の希望もないからです。私たちの悲しいことは、神様を離れたところに何か祝福があるんじゃないかと思い込んでいるところです。世の中の人たちを見て、かつて私たちはそこにいたんですけども、神を知らなく、神に逆らって生きたときに、そのような生き方の中に、神様を知らずに逆らって生きているこの世の中の中に、何か自分のうちに欠けているものがきっとあるに違いないと思い込んでいるところに問題があるんです。あなたの心の中に喜びがないのは、あなたの心の中に満足がないのは、あなたが神様が約束されたその祝福を、幸せを経験できないのは、それはあなたの罪が原因だからって言ってるんです。 イエス様がどうしてこれほど神様とその関係が引き裂かれてしまうことが、神様に見捨てられることが苦痛であったのか。だってイエス様は完璧な生活をされたんです。どれほど罪がその邪魔をするのか、どれほど罪がその妨げになるのかということをちゃんと私たちに教えてくださっているんです。皆さん、私たちが罪を犯すことっていうのがどれほど神様の心を悲しませるものなのか、どれほどそれが私たちにとって問題なのかっていうことを私たちはしっかりと覚えなきゃいけないんです。いいです。罪を犯していて、そこに何の祝福もないし、何の喜びもないし、何の平安もないんです。そのことに私たちは気づかなきゃならない。イエス様はちゃんとご存知だったゆえに、罪を負って十字架で死なれることが、神様から引き離されてしまうことであり、神様から見捨てられてしまうことであり、それが自分にとってどれほど大きな苦痛であるかということをここで弟子たちに明かしされたんです。で、皆さん、この神様だけなんですよ。あなたの心を本当に満足させてくださるのは。この神様だけなんですよ。あなたを罪から救ってくださるのは。この神様だけなんですよ。あなたを天国に導くことができるのは。その神様を忘れて、この神様に逆らって生きるところに何の祝福もないことを、あなたは気づかなきゃいけない。イエス様はご自分の心を明かしされたんです。この罪に対して、ご自分がどんなふうに感じていらっしゃるのか。そして彼はこんなことを弟子たちに要求されたんだ。それは、この34節のところ出てきますように、ここを離れないで目を覚ましていなさい。イエス様はご自分の心を明かしされただけじゃない。この弟子たちにその苦しみを共有することを望んだんです、ね。イエス様はこの弟子たちに、そこにいて私のために祈っておいてくれって、こうおっしゃったんです。そしてイエス様が三つ目に祈られた様子が、この35節、36節のところに記されています。でね、皆さんね、なんでイエス様はこの三人だけを呼ばれたのか。ゲッセマネの園にやってきた。八名は、そのおそらくゲッセマネの園の入り口に残しておいて、三人だけ連れてその中に入っていかれた。なんでこの三人だけをこんな風に特別に扱われたのか。不思議に思われません？一つ目の理由っていうのはね、前回我々見たようにイエス様はこの弟子たちすべてに対して、あなたたちは私の友だとおっしゃった。確かにイエス様はこの3人を特別に扱ってらっしゃったことを我々はいろんなところで見ます。イエス様は自分の愛する友に自分の気持ちを率直にお話になったんです。これが本当の教会の姿じゃないですか。この教会というところ、神様がお定めになったこの地上におけるこの教会というのは、こうしてお互いの苦しみであるとか悲しみであるとかっていうものを分かち合うところです。ここは兄弟姉妹のその噂をしたり悪口を言ったりするところじゃない。イエス様はこの弟子たちにご自分の気持ちをお語りになった。ここはお互いがその傷を癒し合うところです。この場所はお互いを励まし合って、主に従っていこうとする、そういうところのはずです。そういうところであることを神様望んでらっしゃる。そういう場に我々が変えていくために必要なのは、誰かではなくて自分がそういう人物に変わっていくことです。人を励ますものに、人を慰めるものに。正直、どんなとこ行ってても、私自身この教会に戻ってきたときに一番大きな慰めを受けます。帰ってくると多くの皆さんが祈っていましたよとおっしゃってくださる。 分かってます、そんなことは。本当に祈ってくださってるからいろんな働きをすることができます。これ個人の働きじゃなくて皆さんと一緒にする働きです。そして皆さんは祈りで支えてくださるという大切な大切なことをしてくださってる。ですからどんな教会行ってもどんな働きをしててもここへ帰っていたときに一番大きな慰めを受けるし一番大きな励ましをいただく。そうやって私たちは励まし合っていく。どうぞそのように続けてください。お互いの弱さを担い合いながら、励まし合いながら。イエス様がこの弟子たちに対してなさったことっていうのは、私たちも学ぶことです。私たちも見習うべきことです。で、もう一つの理由、この三人を特別にこうして選ばれた理由っていうのはね、この三人に大切なことを教えるためです。なんでこの三人を選んだのか。よく考えてみますと、このマルコの福音書を我々学んできましたでしょ。で、九章の中を見ても、十章の中を見ても、この三人が出てくるんですよ。で、この三人がイエス様の前にあることを要求するんです。このヤコブとヨハネは、イエス様が天の御蔵にお付きになったときに、我々をその、両脇につけてくださいってなことをお願いするんです。この弟子たちの中で私たちに一番の名誉をくださいって言うんです。ペテロもそうでした。みんなはつまずいても私だけはつまずかないって。もちろんみんながプライド持ってなかったわけじゃない。しかしこの3人は特に彼らの間で偉くなることを望んでいたように思います。そこでイエス様は彼らに対して、そんなにあなたたちも強くないよって、他の人々と同じようにあなたたちも助けが必要であるよということを教えていかれるんです。ですからここでこの3人に特にそのことを教えるために大切なレッスンをイエス様は与えてらっしゃる、ね、今見てきたようにイエス様はご自分のお気持ちを彼らに明かしされました。私は本当に今苦しみの絶頂にいるって。あまりにもこの重荷が私を押しつぶしそうだって。だからあなたたちは目を覚まして、私のこの苦しみを共有してほしい。私のために祈っててほしいっていうことをイエス様がおっしゃった。ところがどういう結果になったかっていうと、彼らは眠ってしまうんです。一時間でも目を覚ましていることができなかったのかっていうんです。37節のところに。この少し前には彼らはこう言ってたんです。他の人がつまずいても私はつまずきません。常に私はあなたに対して忠実に生きていきますって。死ぬことがあっても覚悟できてますなんてこと言ってたんです。その彼らが1時間イエス様が眠ってる間に彼らは一緒に祈ることはできなかった。眠ってしまったんです。どれだけ彼らがイエス様の心を分かっていないかということを明らかにされたんです。もしね、皆さん、いや、私たちそんなことを経験してるんです。皆さんの大切な愛する人たちが、例えば病気になって入院された。病院にいらっしゃった時に、皆さんはその横でぐーぐー寝ます？皆さんの愛する人がそこで本当に苦しんでいる様子を見たら、それが夜中であろうと皆さんには、眠気が襲ってこない。その人のそばにいてその人を励まそうとするはずです。そうするでしょ我々って。この三人の愛する弟子たちはこのイエス・キリストがその苦しみの絶頂にいるときにすぐそばでイエス様が苦しんでいらっしゃるのを見て彼らが何してたのかって眠ってるんです。イエス様のおっしゃっていることは言葉で分かったでしょう。しかしイエス・キリストの苦しみがどれだけ分かってたのか。よく私たちが言うことはね、いろんな問題に我々が遭遇したときに神様私のことを分かってくださってないって。私の苦しみを分かってくださらないって我々は口にしたりするんです。しかしどっちかっていうと私たちじゃなくて、神様じゃなくて私たちの方が分かってない。 神様、我々の苦しみや痛みや悲しみ全部分かってくださってる。しかし我々なんです、神様の気持ちが分からない。我々が罪を犯すときに、その罪がどれほど神様を苦しめ悲しめるのかということを我々は分かってない。もしそれが分かってたら、私たちは極力罪から離れようとします。そして罪を犯したらすぐに神の前に告白しようとする。しかし我々は自らの意思でもって罪を選択し、悲しいことに罪の中を歩み続けようとするんです。我々は言うんです。神様、私を愛してくださってますって。どれほど神が罪を憎んでいらっしゃるのかということを我々はよく分かってないんです。そして今あなたを見てらっしゃる神様が、あなたの心に抱いてらっしゃる思いを見、想像を見て、そしてあなたの行動を見て心を痛めてらっしゃらないのかどうかです。どんなふうに神様があなたを見てご覧になって、どんな思いを持ってらっしゃるのかです。私たちの罪や私たちの不信仰や私たちの不忠実さを見て、神様はどんなふうに思ってらっしゃるのか。我々は悲しいことにそんなこと全然考えもしない。我々が考えるのは、なんで私のことを分かってくださらないんですかって、自分のことしか見てない。我々は本当に神様の心を分かっていないんだということを、この出来事は彼らに、そして私たちに教えてくれている。そして二つ目に、この弟子たちは主の助けが常に必要であることを悟らせようとなさった。見てください、28節に、誘惑に陥らないように目を覚まして祈り続けなさい。心は燃えていても肉体は弱いんですって。誘惑に陥らないようにって。目を覚ましていなさい。霊的危険に対して警戒するようにって言うんです。私たちは、様々な誘惑に対して負けてしまうものです。悲しいけども。だからイエス様はこうおっしゃったんです。誘惑に陥らないように、負けないためには、常に警戒してなさいって。そして祈り続けなさい。すなわち、常に神様の助けを求めていきなさいということを言ってるんです。神の助けがいるよということを言っているんです。どんなに私たちの願いが強くても、心は燃えていてもって言うんです。どんなに私たちの願いが強くても、我々は不完全なものゆえに、すぐにそういった誘惑に負けてしまうんだって言うんです。大丈夫だなと思ってたら危険です。すぐに倒れますから。イエス様おっしゃるんです。負けないためにはどうしたらいいのか。私たちには神の助けが必要なんだ。常に必要なんだ。いい時も悪い時もどんな時も必要なんだっていうことを覚えて、この神の前に祈り続けていくんです。そして自分の周りにある様々な危険に対して我々は目を見張って、そういうものから自分を守ろうとするんです。そういうものに近づこうとしない。こうして自ら守りなさい。そして主の助けを仰いできなさい。それが勝利する方法だってことを言われたんです。ところがこの弟子たちを見たときに、弟子たちは、神様の助けを求めようとしなくて、神様よりも自分たちの強い願いでもって正しく歩んでいけると思ってるんです、ね、そしてイエス様は三つ目にこの祈りを彼らの前に明らかにされた。35節のところ、そして36節にはその祈りの内容が記されているわけですけども、よく見てみますとね、皆さんね、イエス様は大変な今苦しみの中にいたわけです。今までに経験したことのない苦しみの中にいらっしゃった。その苦しみの絶頂にあったイエス様がどのように祈ったのかっていうのを見ることは驚きです。このイエス様のお祈りを見てみますとね、非常にここに我々は模範的な祈りを見るんです。三つのことをイエス様はここで明らかにしてください。一つ目はね、このような苦しみの中にあってもイエス様は父なる神様に対する信頼を一度も失ってない。信頼を持った祈りなんです。というのはこの36節見ていただきますと、アバ父よと記されているじゃないですか。このアバっていうのはアラム語で私の父という意味です。漢字で父と書かれているのはこれギリシャ語なんです。 このアバ父よっていうのは、ユダヤ人の子供たちがこんな風に自分のお父さんのことを呼んだんです。ユダヤ人はこのアバっていう言葉を神様に対しては用いなかった。しかしイエス様はあえてここでこのアバ父よとおっしゃったっていうのは、良い時も悪い時も神様と私の親密な交わりは全然変わらないというんです。私たちがいろんな問題に遭遇したら、私たちは神様に対する呼び方も変わるじゃないですか。言葉が厳しくなって、神様、イエス様は大変な中にあっても、アバ父よって、お父さんって、そんな中でも信頼が揺るがないからです。愛する方なんです。そして愛されてるんです。そのことを全然疑っておられない。私たちは問題に遭遇すると、神様は私たちのことをもう愛してくださっていないんではないかなんて疑ったりする。イエス様はそうはなさらなかった。二つ目にイエス様の祈りっていうのは、イエス様ご自身の信仰を表すものです。見てください。あなたにおできにならないことはありませんっておっしゃってる。35節のところ、もしできることならってこう言ってるんです。なんかこんなの見てみますと、イエス様のその、父なる神様に対する、その思いが、父なる神様の不完全さが何かそうではないかのように見て取れるわけです。でもそういうことをこの御言葉が私たちに教えてんじゃない。日本語のこの言葉には出てこないんですけれども、よく文法を見てみますと、ここで使われている言葉っていうのは事実に基づいた話をしてるんです。つまりどういうことかっていうと、もしできることならっていうのは、ひょっとしたら神様にはできないことがあるんじゃないかっていう話ではなくて、神様には必ず全てのことができるんだというその確信に基づいてこういうことをおっしゃってるんです。そのことを私たちは決して忘れちゃならないんです。イエス様は決してここで神様には不完全なことがあるかのような、そんな思いを持っておられたんじゃないんです。神は全能だということをしっかりと信じた上でこうおっしゃったんです。何をイエス様がここで求められたのかって。どうぞこの杯を私から取り除けてください。この杯っていうのは死の話です。この十字架の話です。私から取り除けてくださいってイエス様がおっしゃったのは、死が恐ろしくてそう言ったんじゃない。それを先ほど見てきたように。イエス様がおっしゃったのは、この神様が計画なさったこの救いの御業が十字架なしで達成できないものなのかどうかということを問われたに過ぎないんです、ね、そしてイエス様は三つ目見たときに、そのこの祈りの中で、信頼だけじゃない、信仰だけじゃない、従順がいつも見られるんです。しかし私の願うことではなく、あなたの御心のままをなさってくださいって。ですからイエス様は、神様、私はもう十字架にかかりたくありません。なんでそんなふうに思ったのか。それは、罪あるものとなることによって神様から見捨てられてしまう、その苦しみです。だから、そのような神様に逆らうことなし。ですか、皆さん。罪あるものとして、少しの時間でも過ごすことが何とか回避できないのか。しかしそれが御心なら、私は喜んでそれに従っていきます。どうしてもこれをしてくれなきゃ困りますという話じゃなくて、あなたの望んでらっしゃることを私は従っていきます、ね、この祈りの中にイエス様がどれほど父なる神様の御心に徹底的に従っていこうとされてきたのか、そのことを見れるし、同時にもう今まで見てきたように、どれほど罪を憎んでいらっしゃるのか、神様から引き離されることがどれほどイエス様にとって苦痛なのか、そのことを見て取れるんです。願わくばそれが起こらなければ、神様を悲しませることが一瞬たりてもないようにと。そのようなイエス様の心というのを我々はここで見ることができるんです。さあ、このような祈りをイエス様は弟子たちの前でなさったんです。そのことによって、いかに私たちの祈りが自己中心的であるかということを 明らかにしようとするんです。我々がすることっていうのは、私たちの欲しいものを神様の前によく求めることが多いんです。私たちのなす祈りと、このような大変な状況でなさったイエス様の祈り、よく比べてみてごらんなさいって言うんです。どれだけ違うか。我々がどれほど自分勝手な祈りを、願いをしているのかどうか。ね、私たちは常に自分の考え、自分の願いというものを優先してしまうんです。そこに問題があるって。ここまで見てると、本当に、この弟子たちだけじゃない、いや、それ以上に我々自身が、愚かなものであるかということに皆さん気づきません、ね、私もしてきたでしょ、神様の前に大きなことを言うんです。こうします、ああしますなんて。でもなかなかそうできない。どれほど私たちは弱い存在なのか。どれほど神の助けが常に必要な存在なのか。ね、そのことを覚えることなんです。弟子たちはそのことを教えられていくんです。あれだけ自信持ってた彼らが、なんと弱いものなのかということに気づかされていくんです。なんと罪深い不完全なものであるかということに気づかされていくんです。そして最後は、この43節から52節のところにイエスの逮捕が出てきます。そしてすぐイエスがまだ話しておられるうちに、12弟子の一人のユダが現れた。剣や棒を手にした群衆も一緒であった。群衆は皆祭司長、律法学者、長老たちから差し向けられたものであった。イエスを裏切る者は彼らと前もって次のような合図を決めておいた。私が口づけをするのがその人だ。その人を捕まえてしっかりと引いていくのだ。それで彼はやってくるとすぐにイエスに近寄って先生と言って口づけした。すると人々はイエスに手をかけて捕らえた。その時イエスのそばに立っていた一人が剣を抜いて大祭司のしもべに打ちかかり、その耳を切り落とした。イエスは彼らに向かって言われた。まるで強盗にでも向かうように剣や棒を持って私を捕らえに来たのですか。私は毎日宮であなた方と一緒にいて教えていたのに、あなた方は私を捕らえなかったのです。しかしこうなったのは聖書の言葉が実現するためです。すると皆がイエスを見捨てて逃げてしまった。ある青年が素肌に雨布を一枚まとったままでイエスについていたところ、人々は彼を捕らえようとした。すると彼は雨布を脱ぎ捨てて裸で逃げた。こういったことがゲッセマネの園で3つ目に起こっているんです。このイエス様が捕らえられることに関連した4つの出来事がここに出てきました。1つ目はまずユダの裏切りです。ユダがイエスの元にやってくるんです。そしてイエスの元に近づいてイエスに口づけをするんです。で、この口づけをしたという、この口づけという言葉は繰り返し口づけするというふうに、この2つの言葉が合成されてできた言葉なんです。で、なんでそうしたかわかるでしょ？それはユダと一緒に来た群衆が間違えることなくイエスを使わないためにです。一回の口づけだったら分かんないから。よく皆さん見ますでしょ、頬に口づけをしたり、手の甲に口づけをする、そういう行為なんです。これは弟子がその死に対して愛とか尊敬を表す行為なんです。偽善者の姿が見れるんです。行為では神を敬っているようであっても、心はそうじゃないんです。ユダは、イエスの元に近づいて、先生と言って口づけをするんです。イエス様が何とおっしゃったか、ユダは口づけで人の子を裏切ろうとするのか、って、ルカの福音書の中でおっしゃったんです。これを聞いてたユダはどんなふうに思ったんでしょう。それだけじゃないんです。この出来事の時にイエス様は何ておっしゃったかっていうと、このユダに対して、友よ何のために来たのですかとおっしゃったんです。これはマタイの福音書の26章に出てくるんです。友よ何のために来たのですかって。ね、皆さん、こんな時でもイエス様はこのユダに悔い改めを命じているんです。ユダに救いの御手を差し伸ばしているんです。ところがユダがそれを受け入れようとしないんです。ね、このように神様は、どんな罪人に対しても、 救いを与えようと救いの見てを差し伸べてくださったのに、我々がそれを拒み続けるんです。救いなんか必要ないって、間に合ってますって。なんと悲しいことでしょう。ユダが滅んだのは、ユダが地獄に行ったのは、神様に愛がなかったんじゃない、ユダの選択が間違ってたからです。そして今の私たちも同じなんです。なぜ人が地獄に行くのか、それは地獄を選択するからです。救いを選択しないからです。神様はすべての人を救おうと救い主を送ってくださった。あなたのために救い主が命を捨ててくださったにもかかわらず、その救い主を受け入れようとしない。だから救いがないんです。ユダの裏切りというのを我々はこの台風のところに見ます。悲しい悲しいユダの罪です。二つ目に私たちはペテロの過ちをまた再び見るんです。ペテロはやってくれるんです。何度も何度もペテロは、この47節でご覧いただきますと、剣を抜いて大祭司のしもべに打ちかかった、その耳を切り落とした。これはペテロです。ペテロがその剣を持って大祭司カヤパのしもべであるマルコスの右耳を切り落とすんです。このことはヨハネの 18章のところに出てきます。名前まで出てきます。人物はマルコスという名前だった。イエス様はどうなさったか、やれやれと言わなかった。イエス様やめなさいって言った。やめろと。そしてイエスはルカの福音書の22章を見てみますと、そのマルコスの耳を癒してあげるって言うんです。なんでペテロが失敗したのか、なんで彼が過ちを犯したのかっていうと、ペテロは自分の力でイエスを守ろうとしたんです。イエスを助けようとしたんです。もちろんペテロがイエスを愛してたのは当たり前です。分かってます。しかしペテロは知ってるはずなんです。これから私は捕らえられて、私は十字架にかかるって。そのことをイエス様は何度もお話ししてこられた。ペテロがしたことは、このイエス様が、神の子であるイエス様が、すべてのことを神の御心に従ってなしておられるのに、それを受け入れることがなく、彼は自分の力で何とかしようとしたんです。自分の考えを神の計画よりも優先するんです。イエス様おっしゃるんです。ペテロ、私が彼らに打ち勝とうと思ったら、もうそんなのたやすいことだって。今、天使を使わしてみんな滅ぼすことができるし、この地球を滅ぼすことができるんです。でもイエス様おっしゃったんです。こうなることが神の御心なんだって。愛するペテロ。しかしここで彼は神の計画に従うよりも自分の計画を優先してしまった。三つ目に私たちはイエス様の逮捕を見るんです。祭司長たちが群衆を使わしました。イエス様は48節に強盗にでも向かうように剣や棒を持って私を捕らえに来たのですか。剣や棒を持ってきたイエス様が抵抗するとでも思ったんでしょうか。しかも、イエス様はこうおっしゃるんです。あなたたちは人を恐れてるって。私が昼間宮にいた時に捕まえることなんかいくらでもできたのに、その時はしようとしないで、夜の真夜中にこんなことをしようとしてるって。だって彼らはイエス様を捕らえる理由が見つからなかったんです。しかしイエス様はおっしゃるんです。これは全て神様の計画だって。この祭司長や立法学者、長老たちに対しイエス様は41節で興味深いことをおっしゃった。皆さん、人の子は罪人たちの手に渡されます。彼らのことを罪人と呼んでるんですよ。この祭司長や立法学者やこの長老たちは宗教的な人物でした。宗教に熱心な人々でした。しかし彼らは救われてないって言うんです。罪人だって言うんです。彼らの手によってイエスは捕らえられていくんです。それで見てください、50節。すると皆がイエスを見捨てて逃げてしまったって。弟子たち期待してたと思うんです。なんかイエスもやってくれるに違いないと。今までいろんな奇跡を成してきたわけです。自然界までも従ったんです。そんな方が何にもしないで、このような人々の手に自らを委ねられたの様子を見て、彼らはびっくりした。 で逃げていくんです。さっきまで言ってたことはどうしたんでしょう。絶対見捨てないと言ってたのにどうしたんでしょう。みんな逃げていってしまうんです。そしてこの51節52節である青年の話が出てきます。ここにしか出てこない。これはこの福音書を書いたマルコ自身の話です。何が起こったのか見てください。この人物は素肌に雨布を一枚まとっていた。素肌で彼は眠ってたからです。何が起こったのか。最後の晩餐が行われたのはおそらくこのマルコの家だったんでしょう。晩餐が終わった後、おそらくマルコは床に着きました。ユダは群衆を伴ってイエスを捕まえにやってきた。まず最初に来たと想像つくのは、この最後の晩餐を行った家です。ね、だってそこに、ちょっと前までいたからです。そこにやってきたときに、マルコはそれに気づいて起きるんです。だから、彼は、素肌だったんです。眠ってたからです。ところが、この群衆が、イエスたちがオリーブ山に出かけていったということを聞いて、そしてそのゲッセマネの園っていうのは、彼らがよく集まる場所でしたから、そこへ出かけていくんです。じゃあ、マルコはそれ知ったもんですから、マルコはどうしたかっていうと、着替える時間がない。そこに雨布をまとって、そしてその後追っかけていくんです。そして、そこ行ってみると、もうすでにイエスが捕らえられていた。そして今度自分が捕らえられるようになったので、どうしたかっていうと、その雨布を脱ぎ捨てて裸で逃げていくんです。結局は、イエス様がおっしゃったように、みんなイエスを見捨てて逃げるんです。あんな立派なこと言ってたのに。死ぬ覚悟はできてるって言ってたのに。ね、皆さん、これが我々の姿なんです。弟子たちだけじゃない、私たちなんです。弱い弱い存在なんです。どんなに、えばっては見ても、弱いものです。罪深いものです。で、神様はちゃんとそんなこと分かってらっしゃる。あなたが弱いこと分かってて、そして神様はあなたを助けますとおっしゃったんです。だから我々は、あなたの助けなんか結構ですなんて言わずに、神様あなたの助けがいつもいるんです。どうぞこの弱い私を助けてください。どうぞ私をあなたの力で守ってください。その神の前に謙虚になって従っていくことが必要なんです。イエス様のお心もよくわからない弟子たち。イエス様がおっしゃったことを否定して自分の言葉を信じる弟子たち。そして結局はイエス様がおっしゃった通りだった。そのことに気づかされた弟子たち。この姿、この彼らの歩み、まさに私たちの歩みそのものであります。我々の姿そのものであります。どうぞ皆さん、神様が我々一人一人に求めていらっしゃることっていうのは、神の前に謙虚になることです。あの人より私が勝っているとか、あの人より信仰が強いなんて、そんな傲慢な態度でもって愚かなことを誇るのやめることです。失敗に失敗を重ねてきたのが我々じゃないですか。悲しいことにこれからもそうなんです。だから主の助けを必要とするんです。だから主の知恵を必要とするんです。そして神様はちゃんとそのことを分かった上でそれを備えてくださってる。主よ、私を助けてください。私のことを誰よりも分かってくださっていることを感謝します。どうぞ自らの愚かさをもっともっと覚えて、自らの罪深さにもっと気づいて、あなたの後をへり下ってついていくことができるように助けてください。そんな意味を主が求めてらっしゃることは明白です。そんな歩みをしていきましょう。そういう歩みをあなたや私に主が求めてらっしゃるんですから。父なる神様、今日もまた私たちはあなたの御言葉を通して私たちがいかに罪深いものであるかということを教えられました。本当に罪深いものです。あなたの助けが常に必要なものです。 そしてそのことを分かってくださって、いつもその必要な助けを与えてくださることを心から感謝します。どうぞ神様、私たちが自らをもっとより深く知ることができますように。いつもあなたを仰ぎ見て、あなたの助けを求めながら歩んでいくことができますように。そしてあなたの助けによって、あなたに喜ばれる歩みをなすことによって、私たちのうちに働いてくださっている素晴らしい神様の栄光を表していくことができますように。本当に私たち、あなたの前に自らの罪深さを告白します。あなたの気持ちが分かってない。あなたの望んでらっしゃることが分かってない。どうぞあなたの憐れみによって、そのことをより少しでも理解して神様。そしてあなたに喜ばれることを成していけますように。イエス・キリストの御名によって感謝してお祈りをいたします。アメン。